九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はルリアン、武田彩人。
長崎県長崎市、かつてヨーロッパから伝わった日本のガラス発祥の地で、現代のビードロ吹きとして活躍するグラスブロワー。その製造の難しさから確かな技術力が求められる長崎チロリに加え、現代の生活を豊かに彩るデザイン性の高いガラスも手掛ける武田さんのその技、ガラス製造技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
今長崎チロリを作る工程を見せていただきましたけれども、はい、注ぎ口のところがにょーんと伸びて、はい、線香花火のような色が瑠璃色にあっという間に変わるんですね。
はい、もう1100度あるんですけど、
1100度
一瞬で冷めるんですよ。で、拭いてますから厚みが薄くなって、さらに冷めるスピードが速くなります。とにかく急がないとうまくいかないんですよ。
じゃあもう時間との戦いですね。本当そうなんですよ、
はい、で一発勝負なんですよね。一度冷めると戻せませんので、
なるほど、
1回で形を決めなきゃいけないんですよ。
やり直すっていうことはできないわけですか。
できませんね。もう失敗したらもう捨てるしかないんですね、はい。
でもとてもリズミカルな作業って言いますか、
はいはい、やっぱりですね、決まったことをやらないとですね、なかなかうまくいかないんですけど、ただその決まったことをやるのが難しいんですよ、はい。毎回そのガラスの柔さとか違いますので。
あ、はい、なるほど。
そうなんですよ。
じゃあその様子を見ながら調整されてるわけですね、
はい、そうですね、はい。
作る過程で技術的に大変なところっていうのはどういったところですか。
やっぱりですね、スピード勝負なんですよね、はい。でガラスは触りすぎると冷めて最悪割れてしまうんですよ。割れないように最小限のタッチで、まあ、形を作っていくっていう、はい、そこがやっぱ難しいですね、はい。
この長崎チロリ一つ作るのにどれぐらい時間かかりましたでしょうか。
これがですね、大体15分以内なんですね、はい。急がないとやはり冷めてしまうんですよ、は
い。そして常にくるくる回されてるんですね。
そうですね、竿はもう本当にですね、ガラスに触った時から回さないと垂れて落ちてしまうんですよ、1100度ありますので、1秒も経たないうちに下に落ちてしまいます。
そうですか、はい。何かうまいことこう丸い玉がついてるように見えましたけれども、はい、あれはじゃあちょっとでもそのままにすると垂れてしまうわけですね。
落ちますね。回すだけでも 3,4 年って言われてるんですよ。
あ、その技術を身につけるのに、
はい、そうなんですよ、はい。あ、まずそこからなんですよね、もう回せないと何もできないっていうのがありまして、はい。
なるほど。あのリズミカルな優雅なあの動きのように見えましたけど、手元は実はとっても忙しいんですね
そうなんです、はい。
田原さん、注ぎ口がにょーんってこう言ってらっしゃいましたけども、なんかまるで熱々のチーズみたいですね。
本当そうですね、なんかこうガラスっていうと冷たくてひんやりっていうイメージしか持ってなかったんですけれど、うん、まさに熱々、面白かったですね、
いや、それにしてもこう竿を回す技術を身につけるだけで 3,4 年って厳しい世界ですよね。
そうですね、もう早く回せばいいっていうことでもないらしく、うん、あまり早く回すとこう遠心力で変な形になってしまうですとか、あるいは角度もどれぐらいの角度で上に向けるかですとか、もう本当にいろんな技術が有機的に結びついてのフィニッシュって言いますかね、はた、から見るとね、すごくこうまあ素敵って感じで、見えるんですけれども、そういう一つ一つの細かな作業が綿密に結びついてるんだなっていうことをお話を伺って分かりました。ガラスという素材もそうですけど、やはりこの火を扱う、ことならではの難しさっていうのもありますか。
そうですね、はい、うちのですね、溶解炉ですね、釜はですね、手作りなんですよ。これ全部で2トンぐらいある大きい溶解炉なんですけど、手作りな分自由に僕のサイズに合わせて作れるんですけど、ただやっぱり調子がいい時悪い時があるんですね。
この釜にですか。
そうなんですよ、はい。一応コンピューター制御なんですけど、季節だったり天気だったりでちょっとやっぱ変わりますし、はい、でその音で分かるんですよね。今こう何気ない音が流れてるんですけど、はい、調子悪いと高音になったり低音になったり、いろいろあるんですよ。でそうなるとやっぱり確実にガラスの切れさとか、まあ柔らかさが変わってくるんですよ。硬くなったり、あるいはその ちょっとこう美しくないガラスになったりですね、溶けた状態でですね、はい、
じゃあまずその釜のなんかこう様子を感じることから始まるような、
はいはい、そうなんですよ、もう常にですね釜の様子をあの数字で出ますんで、毎日チェックしてそれを見て次はどうしようとか考えてるんですよ、
はい、なんか子供の体温をね、もう本当そんな感じですよ、測るような感じですね、は
い、で本当にですね次の日の作業に影響が出ますので、ちゃんとそういう数値を考えてプログラムしてるんですよ、はい、
ちなみに今このゴーッとなってる釜の体調といいますか、はい、機嫌といいますか、どんな感じですか？
すごくいいですね。
そうですか。
あの作業してて作りやすかったっていうのもありますし、はい、喜んでるようですね。
あ、そうですか。はい、今日はちょっといっぱい押しかけてます。釜の方も張り切ってくれたのかもしれませんね。
そうですね。はい、そうだと思います。はい。
釜の音の違いですか。いや、もう素人の僕にはさっぱり
も。いや、もちろん私にもさっぱりでしたけれども、本当あの取材中はご機嫌が良くてよかったですね。この匠の蔵のラジオだけじゃなくてテレビも入っているので、まあまあかなりの人数で毎回押しかけてるんですけれども、緊張せずに釜は機嫌よく動いてくれてました。
よかった。
はい。ガラスというのは分業で作られているところが多いと伺ったんですけれど、はい、ロリアンではどんな感じなんでしょう。
うちはですね、その個人でデザインをして、それを形としてまずサンプリングして、そこから実用化までいろいろ試して作っていくんですね。だから一人でデザインから完成まで販売までできますので、まあ、うちの特徴ですよね、はい、分業じゃない分自由にできるというのがあるんですよ、はい、
なるほど、はい、もう1から10まで関わって、
好きにできるっていうのがあるんですけど、ただまあその、はい、好きにやってもそれが受け入れられなければもう終わりなので、はい、その辺の責任は感じてますが、はい、
デザインも考えるところからなさってるわけですね、
はい、そうですね、もう、はい、昔からずっとデザインを考え続けてまして、そういうのをこうスケッチブックとかに記録してますね、はい、昔そのうちの父のお師匠様とかがうちに来られた時に、まだその頃は僕何もしてなくて雑用係だったんですけど、とにかく何でもいいから1日1個デザインを考えろって言われて、いつか絶対役に立つからって言われて、まあ、やってました。
あ、そうですか。デザインからも最後の工程までお一人で作られることのメリットというのはどういったところでしょう。はいはい、
やはりその僕が考えたデザインに近づけられるっていうのがあるんですよね、なかなかこう人を介すとアイデアが伝わらなかったり、まあ、お互いの技術力とかも関係してきますから、自分でできるっていうのはよりその自分の考えに近づけるためのまあ一番のいい方法だなと思うんですよね。はい、
そして次にそのご自身が作ったガラスをお客さんにはどんな風に楽しんでほしいっていうのことあります？はい、
そうですね、はい、本当にお客さんの好きなように使っていただきたいっていうのがありまして、例えばグラスで飲むためのものも壁に使っていただいても全然構いませんし、たまにそのお客さんが買われた商品の写真とか送ってこられる時があって、ああこんな使い方もあるんだっていうのが、はい、再発見することもありますね、はい、
原さん、武田さんは職人でありながら表現者としての部分も大事にしていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、その両面があるっていう感じがしました、うん、こう言われたものを上手に作るだけではないし、一方でこう自分のデザインを考えていくっていうことで、それがまあ1から10までやる良さですよね、うん、でも使い方は購入した人の自由っていう、うん、その辺もなんかガラス愛を感じるお話ですよね、ちなみに過去に皇室で花瓶として使われたものがあるんですけれども、それはもともと酒器として作ったものだったんですよっていうようなこともおっしゃってました。
あやとさんの父勝人さんがルリアンを立ち上げ、戦後消えてしまった長崎ガラスの火を再び灯してから30年、その火は今さらに大きな炎となってあやとさんに受け継がれていました。
技術はどなたから教わったんですか？
はいはい、もちろんうちの代表である父にですね、教わったこともあるんですが、父が教えた後輩にほとんど教えてもらいました。はい、それはその技術を守っていくことだったり、高めるためにはうちの父が教えるだけではダメで、うちの父が後輩をまず育てなきゃいけないですよね。でそのまま教えた後輩がそこで終わりじゃないんですよね、次の後輩に伝えるためにはその後輩ももっと頑張らなきゃいけない、で技術が高まりますよね。でそれがまたつながっていくっていう連鎖があってですね、 父の一本の道が枝分かれして広がっていくんですよ。そういう技術の広がりを次の世代は受けられるんで、そっちの方が全然いいと思うんですね。でそれがどんどんこう継承につながっていくんですよ。なんか結構深くてですね、そのガラスを何年かやってると完成品見ると作り方は想像できるんですけど、その想像の幅が広がるんですよね。一人の方だと一つの作り方しかわからないんですけど、二人いれば二人分の作り方もあるし、でそれが同じとこもあれば違うとこもあるんですよ。だからいろんな人に教わった方がやっぱ力がつくというかですね、はい。
そしてやっぱり多くの人が教える、ね、力を持ってるっていうことは、はいはい、長崎のガラス全体の幅というか厚みにもなりますね。
そうなんですよ。